interior laberintos. この番組は大垣書店の協力で放送します。
皆さんこんにちは。ラジオの迷宮、あるいは迷宮ラジオというふうに題してお送りしています。ラジオラビリントス、武田義文が今日お送りします。実は僕はそのこのですね、今日家を出てから驚きなんですけど、もう初夏ですね、これはね、完全に。その非常に強い日差しで、その実は途中僕はそのこの局へ来るまでに、今日は珍しくちょっと早く早起きして、あの古書の、販売会に、出てからこっちへ寄ったわけですけれども、その路上ですね、あのストリートに、棚を設けて、そこにあのまあ古本がこずらりとこう並んでいるわけです。でその強い日差しのもとに、僕はちょっと帽子かぶってますけれども、あの、太陽光のもう直接照りつける、首筋などはもうちょっと本当に暑くって、海水浴場にでもいるかのような、そういうおそらくその局部的な温度から言うと、もう真夏と言っていい、あのおそらくそういう気温ではないかというふうに思うわけですけど、でそのそこでつまり、古書を物色するわけですね。で物色して、手にして、そしてその箱から、まあ物によりますけど、箱から取り出して、おそらくその古書たちは長い年月、半世紀あるいはもっと長い間かなんかにですね、そのいわゆる書斎ですね、書斎の中の日の当たらない、書斎ってのは大体直射日光をあまり入れないようにしています。なぜならばその書物というものを非常に大切にするために、太陽のもとにこう晒さないっていうことをやるわけです。日焼けを防止するわけです。でまあこれはあの、そのことがいい部分と悪い部分が確かにあるわけで、まあいわゆるなんていうか、その大体のものは、大体のことはですね、二つの側面、を必ず持ってると言っていいかもしれない。その両義性というものですね、あのアンビギュイティというふうに、まあ、英語では呼ぶものですけど、この太陽が当たらないことの 利点というのは、すぐにお分かりの本が焼けないってことです。つまり書棚にこう並べておいて、めくらなくても並んでいるだけで背がもう焼けちゃって、印刷の色は、いわばその飛ぶわけですね、消えていくわけです。で、そのまあ利点はつまり本を焼かないということが、まあ太陽、直射日光を避けるという意味です。ただもう一つあのマイナス面があるのは、書物ってつまり通常紙でできてますから、紙はあのまた同時に水に弱いわけです。何を言おうとしてるかというと、つまり湿気ですね。日本は特に湿気が多い国に属しているし、それから書斎という今言ったように直射日光ができるだけ入らないようにして、書籍がまあ薄積してるわけですが、その積載された、あるいはその書棚にぎっしりこう詰め込まれた書籍というものは、この湿気の多い国の家の中ではことに、その風が動かないような場所にあってはですね、 湿気がたまるわけですね。で書物はだいたい湿気を含んで、あの買った時よりも取り出そうとすると箱から出ないっていうようなことがあったりする。なぜ出ないかっていうと、湿気でもってその紙が膨張しているわけですね。でまあその中を好んで泳いでいる魚がいるってわけです。これはあの紙の魚とも書くんだけど、あの読み方としてはシミと呼ばれる、ものです。でこのシミと呼ばれる魚、つまり銀色の、本当は魚じゃないんだけど、姿形がちょっと見ると魚によく似ている、その銀色の姿にこう、まあ、ちょっとひげがピッピッとこう頭の方に左右に飛び出しているんですが、尻尾の先にも確かこう、ひげのようなものがこう左右にこうちょうど90度くらいの角度でこう飛び出しているという、これはあのもちろん足が生えているはずで、あのそれでもって体をこうくねらせながら、その本の中に生きてるわけです。あの多分本を食べてるのか、あの食べるといっても大食感ではないので、あの本がかじられたと感じるほどには食われないわけですけど、まあそういうそのシミと呼ばれる、通常魚は海にいるんだけど、この魚と、まあ、比喩的に呼んでいるそのシミという生き物は、本を渡り歩いている、つまり本の海というものを航海しているというふうにこう、まあ、考えてもいいような生き物なわけです。でこの湿気と太陽という、まあ、これ従ってその時折ですね、虫干しっていうことをやるわけです。虫から干すと書きますけど、これはもうちょっと正式の言い方すると曝涼っていうわけです。曝は晒す、涼は、涼しさですね。涼に晒すという曝涼というふうに呼ぶわけですが、まあ書物だけではなくて、まあいわゆるお寺やいろんなその博物館やいろんなところはですね、あるいはそのお能、能楽堂なんかもその一つで、装束、能装束や、お能の鼓やあらゆる楽器類、あるいは能面あらゆるものをですね、年にまあ主に春と秋かな、に、涼にさらす曝涼ということをやるわけです。でまあ実はその先ほど僕が立ち寄ってきた古本の販売会ですけど、これもまあ見方によればですね、販売するということと同時に曝涼をしているというわけです。今日と明日とその会があるんで、まあなんとか僕は無理をして、その午前中9時半ぐらいから始まってたので、とてもその時間は無理だけど、お昼までにはなんとか顔を出そうということで、またちょっと両手で抱えきれないぐらいのものを買い込んでこうこの局へ、やってきたわけですけれども、そのまあこれはね、さっき本の中に生きる虫、死魚、紙の魚というね、ことをシミというものについて言いましたけど、我々もある意味では虫なわけですね。これはまあ俗に言う本の虫というふうに呼んでいるものなわけですけど、そのまあ僕の場合は実はその本だけではなくて、骨董と呼べるかどうか、ガラクタと言ってもいいんだけど、その物品の、用の東西を問わず、世界のいわゆる珍しい物品、あるいはその美しい物品というものに、まあ、取りつかれてしまっている、まあ虫、あるいはそのミイラ鳥がミイラになるという言い方がありますけど、その、骨董の 骨というのはまさに骨のことで、ミイラ取りといえばミイラ取りなんですね。で、すでに役割を終えた、あるいは終えてはいないんだけど、あの所有者が手放したか、何らかの理由によってその物品がその元の所有者から離れる、あるいはその何代も離れる、次々に手に入れた人があの手放さざるを得ない状況に陥っていく。それはあの経済的な自由もあるでしょうし、それからもっと端的にはあの自らの寿命があの物品の寿命より早く尽きるというわけですね。そういうことで、手放さざるを得ない、つまり物品にしてみれば、所有者を失ってしまって、また再び、その業者の手を介するか、あるいは直接かにせよ、あの別の所有者の手に移り、またそれが愛玩されればあのこの上ない幸せだというわけです。で、実は僕のそのいわば、ミイラ取りの歴史をちょっと言えば、僕は15、6の時から、骨董屋巡り、あるいは古本屋巡りっていうことをやってきたわけです。で、それはまだ僕は少年期にすでにそういうあの古いものとの出会いがあり、で古いものにすっかり心を奪われて今日まで来てるわけですけれども、かといってまああの、別にあれですよ、その古い人間ばかりを好きなというそういうわけではない、あの人間に関してはまたちょっと別ですけど、あのともかくその古いものに心を奪われ、僕は少年期から、まあ、つまりミイラ取りになってたというわけですね。で、それはあの、何でしょう、その10代の頃からですから、もうあのすでにして半世紀を僕は超えてしまったわけですが、このつまり1世紀という100年の半分、50年を、もう僕はその取り憑かれてから今日まで、50年を超えてしまったというわけですね。で、その僕の周りではやっぱりそのミイラ取りがミイラになり、ミイラが、となったために、その所有してたミイラを手放す羽目に陥るっていうことが周りではもうとても多いわけです。で、そのことをどうやら世間では、何て言いましたっけ、その、ちょっと忘れてしまったけど、僕は現代的なものをほとんど離れてるんで、終活っていうんですね、確かね、僕にとっては全く意味のない言葉ですけど、世間的にはとても意味があるのかもしれない。で、僕なんかもとっくにそう見られてしまってんだろうなという気はするわけですけど、終活っていうのはつまりあの僕はどういう意味かって、いろんなね、あのこれ多分その活っていうのは活動のことですよね。だから就職活動を就活と呼んでいたんじゃないかな、確か。学生も3回生4回生っていう感じで、社会にもうすぐ出るぞっていう時には就職活動をやるわけですよね。で、まあ、あのすっかり僕はと無縁の世界なんだけど、その就活や、それからあと結婚の時期が近づいたっていう、今ではそういうことはないのかもしれないけど、あの婚活っていうふうに言うわけですね。あの、結婚相手を探す活動というふうに捉えてもいいのかな。あのつまり何々活っていう、あの僕が好きなのはビフ活ってものでしたけど、子供の頃から、これはもう全くの親父ギャグで失礼しましたって感じだけど、あのまああのそのいわゆるその就活っていう、 人生の終末に近づいたら、その持ち物をもういい加減処分しないと、あと残された人に迷惑になるぞというわけですね。ですからもうすでに自分が持ってるものの、貴重に思っていたものをこれは誰々に差し上げておこうとか言って、武田さんちょっとこれもらってくれませんかとかいうようなこともあるわけです。しかしながらですよ、僕があまりにもその世間に疎いってこともあるのかもしれないし、その生と死の問題をあまりにもその遠くに置いたまんま、今日まで能天気に生きてきているせいでもあるんでしょうけど、就活っていうことを僕の中ではまだまだリアリティを持って捉えてはいないというふうに言っていいかもしれない。したがっていま、だ、その愚かにも、抱えきれないほど、だいたい古書の位置なんかに行くと買ってしまうわけです。それから古美術、骨董、ガラクタの類も全く同じです。大きいもの、小さいもの、使えるもの、使えないもの、無関係です。気の向くまま、風の吹くままというか、つまり、どこどこにこんな骨が埋まってるぞというようなものを未だ、探り当てようとしているっていう、まあその書物を僕はコレクションするわけではないので、その本の中のこの触り、あるいはこの触り、あるいはこれらによって僕は刺激を受けるっていうようなことをやってる。今日も実は買った本の大半は、日本の中世に関する、中世っていうのは古代、中世、近世というその時代区分でいうところの鎌倉室町を中心とした時代のことを言ってますけれども、この中世期、中世を中心にしたさまざまな書物を、これ箱入りの本です。でこれは言語系、古代日本語の、系の本やいろいろを買ってしまってるわけですが、これらを果たして僕が死ぬまでに読めるのかどうか、それからまた読んだとてそのことがどういうふうに役に立つんだろうっていうことは全く無頓着でありまして、役に立つか立たないかなんていうことでまずもって僕は本を選んでないし読んでもいないと、まあそういうわけです。で何が言いたいかっていうと、つまり就活、人生を終えていく、あるいは始まっていく、読んだ時が始まりでありまして、読んだ時に僕の頭の中が何か別の世界の始まりになったりするというようなことが、まあ忘れられないというか、今もそのリアリティにのみ、まあ頼って、つまりそのような、大きなまだ見ない、大海ですね、海の上を、シミのように、一隻の船に乗ってさまよっていると、まあそういうようなことが今日の始まりだったというようなことを今思いつきながら話していますが、ちょっとここで音楽を少し聞いてもらいますね。
Thank you.
先ほどその就活という話をしたわけですけど、つまり、私自らがこれからこの世を去っていく、そのためにまああの、去る前にこの世を生きたいろんなさまざまな遺物を、遺物ってのは残されたものですね、を、処分しようというようなわけで、そういう活動を意味しているということですね。で、その不思議なもんです。僕はまだその生死のさま、あの境をさまようという事態、それから、生と死というものをくっきりと分けて ある観念を構築しているというようなこともないし、そういった覚悟も持ってないと言ってもいいような、まあ気がついたら、つまり孤島や、書物を、随分入手して以来ですね、それは少年期以来ちっとも僕はその身体的衰えやそういうものを抜きにして言えば何ら成長がないっていうか変化がないようなところにいるということを、まあ、正直にお伝えしようと思うわけですけど、ただし僕の身の回りではですね、もうすでにもっと早い時期からつまり奇跡に入るっていうわけですが、つまり鬼の、席っていうのは入籍する席ですね、自分が所属する、なんて言いますか、国家的にこう定められた戸籍ですね、それがその鬼の籍っていうのは、つまりこの世ではない高い、したがってその彼方の、常世の、あるいはなんて言ってるかな、世と言ってもいいような、世界に移ってしまったことを意味しますけど、その僕の友人、年下や年上やさまざまな友人知人たちがすでにして随分多くの、優れた人たちが多かったですが、読んだかったら皮肉なもので、優れた大したもっと生きてれば大したことをやってるだろうなと思うような人たちこそ結構早く亡くなり、かといってすいません、これは語弊があると申し訳ないんですが、別に能力のないものが長く残ってるってことを言ってるわけではなくて、我が身をにその照らしてみれば、確かにそういうことはあるのかもしれないというふうに言ってる、まあそれだけのことですけども、まあ、ともかく、早くから僕はもっと若い時期から当然僕が親しかった人たちが他界していったというわけです。で、そんなことをね、この、1ヶ月ほどの間にいろいろ思わざるを得ないようなことがいくつもありまして、そうですね、その一番最初は、これも何年か前に亡くなった俳優のなんて言いますか、国民的に愛された俳優ですけど、三國連太郎さんですね。で、この1ヶ月くらい前ですか、東京でまた、亡くなった時にも僕は出席させていただいてるんですが、その偲ぶ会が東京で行われて、で僕も行きたかったんですが、のっぴきならない事由があって、どうしてもその当日までちょっとどうしようかっていう状態で行けなかったっていうことがあって、まあとても残念な役者であり、三國さんはその自らも親鸞に入り、その白い道という、まあ、映画をご自身監督を務めて作られてもいるし、いわゆるその仏教の中で特に親鸞の道というものを三國さんは随分 追求されて、そして奇跡に入られたというふうに言ってもいいのかもしれないです。それから相次いでね、いくつかのことがあるんですが、小畑和恵さんという、もともとは僕はやっぱり20代に出会ったんですが、彼女は、まあ、最後は長く東京芸大ので、まあ、教鞭を取って、そして、病床につき昨年からずっとそうだった。そして我々共通の現代美術のアーティストで、オイルプールって呼ばれる作品が、1970年代にドイツのカッセルってところのドキュメンタっていう展覧会が今もありますけれども、これは現代美術の二大展覧会と呼ばれているものの一つ、ドイツではこのカッセルのドキュメンタ、それからもう一つはイタリアの、ベネツィアにおけるビエンナーレ、この二つがまあ共に国際展として大きな展覧会で長い歴史を持っているというふうに言っていいわけです。でこの70年代に原口則之氏は小畑さんと僕は共に知り合った一人なんですが、彼はドキュメンタに日本人のアーティストとして参加するわけですが、その一室で、オイルプールっていう鉄板でもって大きなプールを作り上げて、プールっていうのはつまり長方形の豆腐型の、容器ですね。でこの中に重油を注ぎ込んで、なみなみと注いでですね、ギリギリまで注ぎ込むと、重油を、まあ、これ以上入れたらこぼれちゃうというわけです。で表面張力でもってその重油は水よりもいわゆるその張力が働くので、いわゆるねもう本当に小口っていうのはつまり鉄板をカットした、立ち上がっているフレームのですね枠がまあ鉄板なわけですが、その切り口ギリギリまでにまあいわゆる重油がこう入っているわけですね。もちろんこの鉄板の加工技術、それからそれを床から幾ばっか持ち上げて設置されているわけですが、この角度が大変なもんだと思います。実はその注ぎ込んだ時にどちらか一方が高くて一方が傾いたりしていると、きれいにその小口ギリギリまで四方八方が、重油で満たされるってことはないわけなんです。ちょっと今余談で原口さんの作品について僕は力説してますが、その原口則之の、まあ、この有名な仕事、これはその当時、アラブのどこかの王様か何かが確か、購入したことでも話題を取った作品なわけです。これはまあアートとして今もパーマネントコレクションでどこかの国にまあこれが相変わらず飾られているというわけです。それでその小畑和恵さんっていうのはその当時は、まあ、数少ない日本の、いわゆる同時通訳者、同時通訳っていう特殊な通訳の仕事ですね。つまり、同時通訳っていうのは現地の国の言葉、これは主にここの場合は英語を意味しますけど、英語で語る、国際シンポジウムで語るパネラーの、語る言葉を聞きながら、ですね、その、次に多分こう語ったらこういうふうに流れるだろうっていうことを想像しながら、まあ、流暢な日本語に置き換えていく、あるいはその、日本語の語りを英語に置き換えていくっていう作業を、 できるだけその語り手と、時差のないようにこう、マイクでもってそのどんどんその、うん、まあ、あのいわゆるそのシンポジウムの聞き手たちの耳に届くように送り込むという、まあ、このジャンルが、医学や物理学やあらゆるあの専門的な領域のシンポジウム国際会議ですから、それをまあこなしていくっていう特殊な能力だったわけです。でその小畑和恵さんが、の、まあ、いわゆるそのが亡くなったんだぞという知らせがついこの間入りまして、それでその忍ぶ会っていうのはつい、この間の日曜日に東京のその小畑さんがあの営んでいた長く営んでいた東京の、実験的なスペース、ギャラリーとも言えるし劇場とも言えるような場所で、名前がプラン B と言いますけど、プラン B っていうのはあのこれはものすごくだから古い1970年代からかな、多分少なくとも80年代の初めにはこの場所がもう生まれていたわけですが、そのプラン A ではなくてプラン B だというわけです。で彼女の思想は、プラン A を取らないで、プラン B あるいは C というふうにこうあったとしたら、その選ばれなかったプラン、つまり日の目を浴びなかった、現実化しなかった、うまくこの世に生まれ出ることがなかったかもしれない、観念や想念の中で、あるいはそのプランの中でこそ生まれて、その後、この世にうまく生まれてなかった、まあ、昼子のようなそういうあの、アイデア、そういうものを、まあ、あの尊ぶというか、あのそういうものへのオマージュというか、そういうものをこそあの もう少しあの見ようではないかというようなあの思惑というか思想の現れが、あのこの会場、まあ、アジトと言ってもいいけれども、こういうものの名前になっていたわけです。でその お別れ会というか忍ぶ会があの先週の日曜日に東京の中野というところのプラン B という、場所で行われて、でまああのゆかりの、非常にゆかりもゆかりでとてもあの大きなあの意味を持った関係を、まあその活動において、取られた一人は田中民と呼ばれる、今は、どうやら僕はあまりあの分からないんですけど、あの映画にも出られるしテレビにも出られているようですが、その舞踊家ですね、得意な、つまり唯一の舞踊家と言ってもいい、あの唯一っていうのはあのいう田中民さんの身体表現というのは田中民さんに始まって田中民さんに終わるというような、まあそういう得意な、舞踊、あのあるいは身体表現をされているわけですが、あの小畑さんとも長い長い、あのもともと小畑さんを通じて僕も、1970年代の後半にあの知り合ったわけですが、その時、まあ、いわゆる田中民さんよりも早く僕は小畑さんの紹介によって知り合ったあの一個の、石学と言いますけど、あのこれほどの、領域にまたがってこれほどの造形知識を持っている男はちょっと他にはいないというふうに思ったあの人物、松岡正剛という、まあ、あの実は今も僕は親しくあの付き合う機会を持っているわけですが、その 松岡さんってのはその当時出版社は東京で営んでまして、これまた非常にユニークなというか得意な出版社で、他の多くあるその商業出版社とちょっと一線を画する出版物を作っていたわけ。特にそのまあいわば中心にあった単行本も作ってましたけれども、まあものすごい小さな級数の活字組によって、生み出されていた、紙は大体白いものですけど、その白い紙に1ページに活字の数が、おそらくこんなに入っていいものかっていうぐらい小さな級数でびっしりとそのくまなく、ページのつまり縁ですね、パンでいうとヘタに当たるようなところ、これはねあまり接近させてはいけないわけです。というのは製本の段階やらで紙を断裁しますけれども、断裁した時にねやっぱりカッティングの誤差が生じてですね、文字を切り落としてはいけないっていうんで最低ここから内側に印刷せよと、いうわけです。で、したがって、白い余白の部分が周囲にあるわけです。それからあと本を閉じる内側、これを喉と言いますけど、その喉側は特にその本を製本した時にこうページをこう左右にめくって2ページ分見開きで見るわけですが、そのちょうど中央の、谷にこう当たる部分、ここはまたこれまた余白をだいぶ取らないと、ぐいっと思い切り左右に引っ張って読もうとするとですね本が崩れちゃうんで、それがないように余白を取ってるわけです。そういった本の、基本的なルールがあるんですが、そこにいわば絶えず挑戦してるというか挑んでいるような本、この雑誌ですけど、これは定期的には出してたんですが、年に1冊か2冊かが出ればいいところだろうっていうような出し方をしていた本、これまさにこの本を作ること自体を遊んでいた。タイトル、その雑誌名が U という、 U ってのは遊ぶという漢字一字なんですけれども、杉浦康平というデザイナーがその当時その表紙カバーを中心にデザイニングしていて、とんでもない実験的な表紙、本の表紙を表一と呼んで、裏表紙を表四というわけですけど、表一および表四、それから背というものが出ます。それは、1センチ内外のいわば100ページから200ページぐらいある厚み、本がそこに、閉じてあるわけですが、そいつをカバーすると背表紙というものができる。この背表紙を含む表一、背表紙、それから表四と、この、部分を杉浦康平がデザインしているっていう、とんでもない本をその松岡正剛という編集長が多様な書き手、それから多様な、素人編集者も含めて実験的なことをどんどんやり続けていたわけですね。こういったあんまり時間がなくなってきてるかもしれない、僕はねあといろいろ関根信夫という現代アーティストが亡くなり、それから上里義輝建築家ですが、彼の南海期、それから馬場講師、彼の七回期が再来月か、には関東で行われるんですが、その彼らがつまり早く、僕よりも早く亡くなっていったことについてこう思いがあって、彼らのこと、それから生と死のこと、それから古いもの新しいもの、こういったものの交差点がどういうふうにあって、我々はどういうふうに生きて、なんていうか、その習慣 活ですか、そのを迎えていくのかというようなことを思ってるわけです。ところが僕の頭の中、中世で
番組のご協力は大垣書店でした。